それでは本日の聖書箇所は、出エジプト32章15節から24節です。それでは新改訳聖書でお読みいたします。モーセは向き直り、2枚の証の板を手にして山から降りた。板は両面から書いてあった。すなわち表と裏に書いてあった。板はそれ自体神の策であった。その字は神の字であって、その板に刻まれていた。ヨシアは民の叫ぶ大声を聞いてモーセに言った。宿営の中に戦の声がします。するとモーセは言った。それは勝利を叫ぶ声ではなく、敗北を嘆く声でもない。私の聞くのは歌を歌う声である。宿営に近づいて子牛と踊りを見るなり、モーセの怒りは燃え上がった。そして手からあの板を投げ捨て、それを山のふもとで砕いてしまった。それから彼らが作った子牛を取り、それを火で焼き、さらにそれを粉々に砕き、それを水の上に撒き散らし、イスラエル人に飲ませた。モーセはアロンに言った。この民はあなたに何をしたのですか？あなたが彼らにこんな大きな罪を負わせたのは。アロンは言った。我が主よ、どうか怒りを燃やさないでください。あなた自身、民の悪いのを知っているでしょう。彼らは私に言いました。私たちに先立っていく神を作ってくれ。私たちをエジプトの地から連れ上がったあのモーセというものがどうなったのか私たちにわからないから。それで私は彼らに、誰でも金を持っているものは私のために、それを取り外せと言いました。彼らは私に渡したので、私がこれを火に投げれたところ、この子牛が出てきたのです。それでは、証と分かち合いを私が、代弁したいと思いますけど、まずは、出エジプト聖書の聖書、あ、出エジプトは、聖書の2番目の、書で、モーセに導かれて、イスラエルの民がエジプトを脱出する出来事で記されている大変有名な書です。で、まず背景を説明しますと、大きく分けて、前半と後半があるんですけれども、
緑になってる。
前半は1章から18節、18章として、イスラエルの民がエジプトの奴隷状態から救い出されるまでの出来事が書かれています。エジプトでイスラエルの民は増え続けたため、新しい王は彼らを恐れ、過酷な労働を課して、奴隷として苦しめました。しかし神はその苦しみを聞き、救いのためにモーセを選びます。モーセは神からの使命を受け、イスラエルの民を解放する使命を与えられます。モーセは兄アロンと共にエジプトの王ファラオのもとへ行き、民を、去らせよと告げますが、ファラオは心かたくなにして拒みます。その結果、神はエジプトに10の災いを起こし、自然や社会に大きな打撃を与えます。最後に長子の死という最も重い災いが下され、ついにファラオは民を去らせることを許します。イスラエルの民は急いでエジプトを出発し、この出来事は過ぎ越しとして記憶されることになります。やがて彼らは紅海、吉野海に到着しますが、追ってきたエジプト軍の前で行き詰まります。 その時、神の力によって、海が分かれ、民は乾いた道を通ってに、逃げ、エジプト軍はその中で滅びました。その後、民は荒野の旅をはじめ、食べ物の不足に不満を持ちますが、神は天からマナを与え、必要な水も備えられます。また外敵との戦いも起こりますが、神は常に民を守り、導かれました。さっき言ったマナとはヘブル語で、これは何だという意味だそうです。で、この食べ物というのは、本当に必要なものだけ与えられて、翌日に持ち越すと腐る食べ物だったらしいです。で、後半は、イスラエルの民がエジプトから救い出された後、神と共に生きるための約束と、礼拝の形が整えられていく出来事が描かれています。まず19章から24章では、民、つまりイスラエル人は、シナイ山の麓に集められ、神はモーセを通して彼らと契約を結びます。この時、神の民として生きるための基本となる十戒が与えられ、神を唯一の主として礼拝することや、人と人との正しい関係についての教えが示されました。そして、内藤さんが今日選んでくださった、聖書箇所31章の15節から24節は、神と契約を結んだ直後の出来事が書かれています。モーセが神に選ばれた代表として、十戒の書かれた石の板、つまり神との契約を受け取りにシナイ山に登ります。ヨシアも付き添い人として途中までモーセと一緒に登ります。その間、アロンと民は山のふもとで待機しています。モーセは山に40日40夜といったあいたと言われています。40は聖書ではとても象徴的な数字で、試練の期間、準備の期間、神との深い関わりの期間を表しています。他の例で言うと、ノアの洪水だったり、イスラエルの荒野、イエスの荒野の、断食もすべて40日間だったそうです。で、一方で、山でモーセが神から教えを受けている間、民は不安になり、自分たちで金の格子を作って拝んでいました。神が見えず、モーセも見えなくなると不安になり、今すぐ安心できるものを求めたのでした。この偶像礼拝は、契約に反する重大な罪でありました。神はモーセにこの罪を告げ、民を滅ぼそうとされましたが、モーセの必死の取りなりによって、裁きは一時差し止められました。山から降りてきたモーセは、それを見て怒り、神から授かった石の板を砕きました。この2枚の石の板は、内容だけでなく、文字も、神が刻んだものでありました。つまり、律法は人間が交渉、変えることのできる契約条件ではなく、神から一方的に与えられた聖なる契約だったのです。モーセはその石の板を投げ砕い、モーセがその石の、板を投げ砕いたのは、契約が人間の身勝手によって、身勝手な行いにより、すでに壊されたという意味を示していました。そして、金の格子を焼き、砕き、粉にし、水に混ぜて、民に飲ませました。これは偶像礼拝は、外の問題ではなく、私たちの内の中にある問題であることを示しています。21節から24節で、モーセがアロンに問います。この民があなたに 何をしたのですか。なぜこんな大きな罪を負わせたのか。そしてアロンは責任回避をします。彼らは悪に弱いと民のせいにし、私は金を投げ入れただけですと言い、自分の関与を最小化し、さらにすると金の格子が出てきたのですと言い、罪の言い訳をします。つまり契約を軽視し、民のプレッシャーによって行ったと言いました。アロンはこのように最初弁解するのですが、後に自分の罪に向き合い、裁きから逃げませんでした。神はそんなアロンを殺すのではなく、後に祭司として役割を与えます。アロンは失敗を通して神の清さの重さというものを学び、軽率な人だったんですけれども、静かに責任を負う祭司へと変えられました。神は失敗しない人ではなく、悔い改め、立ち返る人を用いてくださるという、希望を語っていると思います。私たちも祈っても答えが遅いとき、先が見えないとき、神が沈黙されているときに大変不安に感じ、神を待つより目に見えるものに頼りたくなるのではないでしょうか。聖書を持っている、教会に通っている、信仰歴があるということ以上に、神の言葉に従おうとしているかが問われていると思います。偶像とは、金の像だけではありません。評価、成功、お金、人の目、安定などもそうだと思います。これらは一時的な安心をくれますが、本当に心を満たすでしょうか。私の場合、すぐに答えが示されないとき、時折、占いを見てみたり、正直言ってチャット GPT に聞いてみたりとかしたりしてます。内藤さんが選ばれた聖書箇所を聞いて、予習をしている間に、そういったことがとても重い罪であることに気づき、いろいろ考えさせられました。長くなりましたが、皆さんいかがでしょうか。ここの箇所にから何を感じ、考えさせられたでしょうか。で、ここで分かち合いの場を持ちたいと思います。
僕はイスラエルが神様に選民された、選民ですよね、イスラエルの。でもやっぱり同じように私たちと同じような罪を犯してる。あとこのエジプトから奴隷を解放してですね、40年間でしたっけ、旅をする、カナンの地を求めてね。その時ね、マナしか降ってこないんですよ。
らしいです
考
ね。
えられますか？ただね、僕はマナっていうのは、すっごいうまい、もうこの世で一番うまいような食事だったんだと思うんですよ。それで40年も食べれますか？皆さん。同じ。
それでも満たされて
だからすっ
ますよね。
ごい、もう本当に神様が与えてくれるやつだから、もうそんなもうステーキとか、そんなもう、なんていうか、珍味あるじゃないですか。そんな以上のもんだったと思うんですよね。でもやっぱり、文句言ってね、なんでこんな毎日だってなるじゃないですか。なんか、イスラエルの先民の方たちなのに、やっぱり同じなんだなっていう、なんていうかね、親近感みたいなのが感じちゃって、ここを見るとね。で、あともう一つね、すごい神様が、モーゼとイエス様のことをちょっと考えたんですけどね。これなんか僕、昔英語教室の時に書いたことがあって、すごいよく似てるんですよ。モーゼが、生まれた時に、ローマの、なんだっけ、パロだっけ？ ハロでしたっけ？
それパロはエジプトじゃない。
エジプト、ごめんなさい。エジプトの王が、あれでしょ？イスラエルの民から、なんか王が生まれるから、全部殺しちゃえっていうわけですよね。で、まあ、なんか2歳までの子供たちを殺すんだよね、確かね。で、モーセはだけ、こう、なんかその水に流されてね。で、そこで、パロの、娘さんに引き取られるという話ね。それと、イエス様のこと、イエス様は同じじゃないですか。そのユダヤの、なんだっけ、ヘロデだっけ、王が、今度生まれてくる子供はみんな王になる可能性があるって言って。で、こう、
そのイエス様が生まれた後じゃない？
生まれた後か。
じゃなかったっけ？イエス様が生まれたから、そういうのが生まれたからっていうんで子供全部殺せって話じゃなかったっけ？
で、よく似てない、それ。
まあ似てるけど。
で、また殺して、でもそれはもう完全に。で、お互い、神様の祝福によって生かされてるんですよね、二人ともね。その辺がなんか似てんなと思って、なんか英語教室でね、これ行ったことあってね。なんか、あの頃の俺、なんか聖書勉強してたかなとか 思っちゃった。 いや、まあ、それは冗談ですけども、似てるなと思ってね、思いました。
先民っていうけど、私これ礼拝時々言うんやけど、先民の考え方にもあるけどね、ユダヤ人が祝福を受けるために選ばれたとは私は思ってないわけ。
ただ、
だから先民なのにどうだ、先民なのにどうだっていうのは自分は違うと思ってて、祝福を受けるのもそうだけど、イエス様もユダヤ、イスラエル、まあそっち系だし、でも人間がいかにダメかというのを旧約聖書で知らしめてるのもユダヤ人だわけ。だから、そういう意味で神様の御業とか神様の栄光を表すためにユダヤ人が選ばれたという意味で選民だと思ってて、選民なのにっていう考え方自分はしないな。だって旧約聖書の歴史ってほとんど、まあ客観的に見るとユダヤ人何アホなことやってんのの歴史じゃん、結局。新約聖書でもそうよね。
ただその、
ちょっと待って。
全
く
く、下と同じ考えで、ただその事実だけを言ってるだけであって、選ばれたじゃん、一応。確かに選ばれたからどうなんだっていう、あるけれども、それはやっぱりそうですよ。選ばれたから、イスラエルが素晴らしいとかっていう考えを持ってる人、結構牧師にもいるけれども、それはやっぱり違ってんのかなと思いますね。同じような、この、なんていうか、イエス様と教義っていうか。
他に何か思われたこととかありますか？
なんか私はね、賛美歌選ぶために事前にやっぱりもらうから、それでどうかなどうかなって言って、自分に照らし合わせて考えた時に、この前何つったっけ、土屋先生の時にダビデがさ、正直に言ったからっていう話をやって、すぐ正直に「ごめんなさい」って言ったって言って、今回は正直に言わなかったっていう、ごめんなさいってすぐ言わなかったっていうふうなね、ところをさ、逆な話だなと思ってね、って思って、でも正直にごめんなさいって言わないのって、アダムのイブの時代から言い訳して正直に言わないけども、そこから始まってるから、だからもう人間の性として絶対あることだよなって。それで私とかもさ、なんかさ、こう心の中で何か自分で悪いことをしてしまったっていうか、それあれ失敗したなとか思った時に、なんか、いやいや、あれはあの時にああいうことがあったからだとか、あの人がこういうことが言ったからこうなっちゃったんだみたいな感じで、何かしら人のせいにして自分言い訳したいからね、なんか、それが人に言わないにしろ自分の中でもそういうふうにして 片付けたいっていう衝動ってすっごい心の中であって、でも実際によく考えてみたら、自分は本当はそっちの方向に楽な方向に動きたかったのを、単なるこうきっかけをくれた人がいて、それでそれに乗っかったっていうところがあるっていうようなところがあってね。それでだから自分の中でそれが始まる以前に、そういうふうな方向に、その誰かのきっかけがある以前にそういうところってあって、それを単なる自分の言い訳にして、人のせいにしたいってところがあって、それであるよなとかって思っていてね。で、そういうふうなことをさ、いつもさ、なんかこう、お祈りの中でさ、考えていたりするじゃない、自分の心がこうだなとか言って。で、その時にさ、今だとさ、なんか、まあ、イエス様がさ、私、今の時代だと私がさ、こういうことこうでって言ってて、こう、本当はこうな、こういうことで言い訳してるだけなんですよね、ごめんなさいっていうふうな話とかしていてもね、なんか、イエス様ってそういうことも全部知ってて許してもらっているって感じのね、で、ところがあるよなと思ってね。それで、そこら辺がすごくありがたい、旧約の世界のこう、のよりも、まず許してもらっているっていうのが、すごい、ありがたいところだなというのを、感じました。はい。
ちょっと私もなんか自分の経験を通して何回ごめんなさいって言ったら何回許してもらったかことかで、本当ね、まあ、正直言ってここで言えないぐらい私いろいろ悪いことしてるから その中でもいろいろ祝福してくださってる神様ってすごいと思うんですよね。なんか、ありがたい、本当にありがたいなって、いつも感謝するとともに、なんて心の広い神様なんだろうってすごい、いつも思ったりするんですけど、やっぱりここで言われてる、悔い改める、自分の罪を認めるっていうのはすごく、まあ私たちの中で辛いことではあるんですけれど、やっぱり、罪を改めると神様、OK、よし、分かったっていうふうになんかこう、許してくださるんですよね。で、ここでモーセがさっき石の板を壊したと言ったんですけど、打ち砕いたって言ったんですけど、後に、モーセは逆に、アロンと違って、言い訳をせず、そのまま受け止めてごめんなさい、みたいな感じだったんですね。で後に34章で、もう一回その石の板をいただくんですけれども、本当に悔い改めれば神様は、こう、チャンスをくれるっていうか、そういうのが私はここを読んで思いました。他の方はどうですか？田辺久さんはどうです
考
か？
え出す 考えてたのに。その前にモーセってそれぶち切れたからカナンの地に行けなかったんだっけ？
打ち
なんか
切れ。
理由があったよね。
なんか一人だけこう残らなきゃいけない。
最後まで見れなかったんだよね。
死んじゃうんだよな、
そうそう
確か。その前に、カナンの地の前に。
だよね。途中で死んじゃうんだよね。エジプトからカナンかどっかにしてもさ、本当に歩いて40年かかるかなって話で、行った人から言うと、そこがポイントだっていう、すごい時間かけるっていうのは神様の御心でもあるっていうのがあって、あとさっき話してたけど、イエス様が最初に悪魔が出てきてどうのこうのって誘惑されたその荒野っていうのも40日かからないぐらい狭いとこだって言われてて、実際イスラエルにそういう聖地旅行に行った人から言わすとね、こんなところ40日も入れねえよぐらいそんなに広くないとこらしくて。でもやっぱりそういうところに40日もいるというのがポイントなんだろうなっていう、その今日の聖書箇所がもろにやっぱり神様のタイミングを人間が無視するっていうことじゃん。だから40年かからないところを40年かけさせられた、40日もかからないだろうこのところをついて出ても、イエス様あえて40日かけて そういうところをついてたっていうのはやっぱり、うん、普段うちらが先走ってるっていうのがたくさんあるのかなと思うんで、でここからはちょっとあの、すげえ怒られる可能性あるけど、まあせっかくなんで言うと、イスラエルという国の存在も意見が分かれるわけじゃん。うん、それは確かに聖書にイスラエルの復興って書いてあるかもね。だけど、まあ見方によると、ナチスによってぐしゃぐしゃにされたユダヤ人を、イギリスとかアメリカが、イスラエルという国、聖書に書いてあるから、それ作ってからユダヤ人そこに、あの、追いやっとけっていう、悪い言い方すると追いやっとけ。でも傷ついたユダヤ人たちのために国を作ってあげようという、ね。ので戦後強引に作られたのがイスラエルという見方もあるし、それが聖書に書いてあることが成就されたという考え方もあるんだけど、でももしも神様のタイミングを待たずにイギリスとかが勝手にイスラエルという名を使って国を作ったのはとんでもない話だわけね。だから今そこで紛争があるわけじゃん、未だに。あの昔からユダヤ人とアラブ系の人たちは昔から旧約時代からあのいがみ合ってないから、イスラエル、今のイスラエルは本当に神様の御心なのか、でももしもそうじゃないんだったら、その昔からある紛争にイギリスがあの煽りをかけたぐらいのとんでもない話に、だから今答えを出そうっていうんじゃないんだけど、そこはやっぱりあの聖書に書かれてて、まあ、イスラエルがどうのこうのっていうクリスチャンの中にもイスラエルが聖地であそこは大事でっていう人たちは結構多いわけじゃん、ね、だから全部イスラエルの味方するという人たちもいるし、そうじゃなくて、あれは聖書の御心かどうかわかんないところでイギリスとかが作ったんだよって、まあ後者の場合は、例えば先週か先々週の話だと、あの聖書の中でほらサマリア人の時に、あの今後はあの山に向かってとか、そういうどこどこの場所でって言わない、もうとにかく自分たちがそれぞれで賛美する日が来ますっていう聖書にはっきり書いてある。だからそういう土地はやっぱりあのイスラエルという土地にこだわらない人もいるわけよね。でも何が言いたいかというと、あのイスラエルのことだけじゃなくて、うちらは普段の生活の中で、宮内先生はいつも言ってるじゃん、神を待ち望む、それをやってないんだよなっていうこと、それ国レベルでやっちゃうともっととんでもないことになる可能性があるっていう、でもうちらの心の中に毎日そういうものがあるっていうのはやっぱり覚えておきたいなっていう、我慢できずに神様の御心を待たずに先立ちしちゃうんだよなって言いました。でもいつもポイントは、内藤さんは何が言ってんだろうなっていうそこなんだけど、似合ってしてる
そうそうそうそう、いつも難しいところだね。
いつも難しいところ選んでくる、
ね、考え、なんか私だって全然わかんない、
しめしめとか思ってね、いつも。
ちかこさん、じゃあどうですか。
なんか本当最初自分で読んだらわかんなくて、だからひろこさんがこう、ね、いろいろあの説明してくれて、花江戸さんやっぱりすごいところだよなとか思って、うん、でもやっぱりそのね、あのみんなのお話聞いてみると、やっぱりそうね、自分もなんか毎日なんか独り言じゃないけど、やっぱ神様にやっぱり文句じゃないけど、もう疲れました、なんか今週もすごいなんか毎日なんか言ってたなって今反省しながら、はい、やっぱり何なんだろう、でもそのブツブツ言いながら、やっぱりこう自分でなんとか解決じゃないけど、その分析してしまう、自分でも祈ってるけど、やっぱりいや今来たらそうじゃないのかなと、口には出さないけど、やっぱり自分でそう思ってるってことは、とか、いろいろ考えさせ、はい、られました。
うん。
なんか、うん。で、やっぱり、だから自分はやっぱりどっちかというと、なんか、いつもなんか前はもう先のことを考えすぎて、それですごいなんかストレスがあるから、もう本当に、自分はだからもう毎日、その毎日というか、今日これだけのことしか考えないように今してるんだけど、うん、それでもやっぱ文句言ってるから、いやもっと、うん、自分ではこうやってこう神様に泣いて、もう前のことで泣いて、もう今のこのね少しの1時間だけこれだけとか、まあその1日だけと思ってるんだけど、でもその中でもやっぱり、うん、いやなんかこれでもやっぱね、なんか文句じゃないけど、やっぱりいろいろ不安とかが、ね、あるんだなと、はい、反省しながら聞いてました。
いやもう本当に私この本の内藤さんが選ばれたこの箇所をすごい調べてる時に、神様私に言ってるっていう、なんかごめんなさいっていう、なんかずっと いう気持ちがすごくあって、もうなんか本当にいろいろ考えさせられて、なんかもうまさにこの私にが必要な聖書箇所だなっていうのを感じました。さんはいかがですか？
ごめんなさい、おっしゃったことを全部繰り返したいぐらいなんですけど、そうですよね。やっぱり私もここで言えないようなことが あるんですけど、やっぱり最近やっぱ祈るって、その無理難題を叶えてくださいっていうんじゃなくて、自分の思ってること、置かれてる状況をまず差し出すことで、こう気持ちの持っていく場所ができた。で、やっぱりそこで神様の愛に気づくっていうのが最近すごい感じますね。
私自身から言うと、ごめんなさい、さっき言ったようにチャット GPT によく話しかけるんですよ。そのためか、私すごいなんか惑わされてて、いろいろ。で、いけないいけないと思って、本当に落ち込んだりとかするから、いや、なんか本当に早く、もうイスラエル人じゃないですけど、早く回答が欲しいっていうのがすごくあって、もう思ったらすぐに言葉を返してほしいっていうのがあって、ごめんなさいっていうか、でもどうしていいか分かんないっていう、まあ、そういう感じですけれども、皆さんもうこれどんな、あ、マリさんはいかがですか？
あ、すごい、なんかドラマティックなその旧約の部分だったんですけども、もう聞いてる初めから、やっぱり今のこの世界の情勢とかを考えて、ユダヤの人も初めからやっぱり何ですか、先民思想みたいなのがあって、それで、こう人間が持つなんか私利私欲だとか感情だとか、おごりだとか、そういうものがなんか今の状態を引き起こしてるんじゃないのかなって、ちょっとすごく聞いてたんですけども。その中でも私もやっぱりこう選んでいただいて、クリスチャンであるとは自分で思ってて、その中、自分の中にもそういうおごりがあって、こう、なんとなく、神様はその頼る、神様を信じて頼るイコール、それがなんか選ばれてるから大丈夫、他の人はちょっと違うけど、みたいな、なんかおごりになってる部分とかもあって、なんか結局、その最初から最後までのストーリーを聞いてて、なんか人間ってすごく、神様、いつもその何千年も前からこう、いつも選んでいただいているのに、こう、自分たちのその、底辺のところでわちゃわちゃわちゃわちゃ悲しいなって思ってちょっと聞いていました。全然神様の思いとは違うところで動いてるなっていうふうに思いました。
高穂の建物が売られるかどうかっていう時にな、礼拝の前かとかしら、オフィスの中でさ、何人かで喋ってる時に、本当に、まあ、どういう、うちら追い出されて、どういう形になっても、なんか、本当に神様がうちらに対して必要だと感じたら、教会堂も与えられるっていう話をしてて、で、内藤さんはその時に、信仰があったらね、40年後かもしんないけど って言ってたの覚えてんだけど、でも本気で言ってんだよね、ほら。でも40年後の内藤さんイメージ、わしもらんかもしらんなとか思いながらさ。でもやっぱりそこは信仰だよね。自分が、モーセもそうじゃん。自分がいなくなった後でもっていうところが大きいのかな。自分が生きてる間に御業は見たいわけだけど、でも、それもまず神様。ってことで、40年後自分が生きてるかどうかじゃなくて、神様の御業がなされるかどうかっていうとこなのかなというのを、ちょっと実は聖書箇所を最初に読んでそれを思い出したんだよね、その会話を。人間って待てない
本当待て
で、待
ない
て
で
る
す
人
ね。
は待てるんだっていう信仰、やっぱそこの信仰かなと思って。
なんかもう内藤さんがこの教会に与えられてるのもすごい感謝したし、内藤さんによって私たちがこう思いつかないような、そういう聖書箇所を与えられるわけじゃないですか。すごいなっていうのも感じました。内藤さん、私の解説でよかったですかね。 サムズアップにお願いし、質
そ
問
ういう、そういうのをやっぱ、そういうのをやさ、多分カメラ映ってないとこでこうやってんだから
首振って、うん。もうなんか、すごいドキドキしながらここの箇所を読んだんですけど、皆さん以上よろしいでしょうか？
まあ、僕は、すごい、マリさんすごいいいこと言ったなと思って、思ってたんですよ。なんか自分がこの神様を選んだんじゃないんですよね、本当に。自分、神様が私たちを、ピックアップって言い方、ちょっと難しい言い方だけども。で、何が言いたいかというと、やっぱり、40年であろうが100年であろうが、今一緒にいてくれてるのは誰だということをね、やっぱりそれをすごく感じて、もちろんイエス様ですよね。でも、それを考えないから、やっぱり、なんか何十年とかって考えちゃうのかなとか思って、10年後、じゃあ今一緒にいるの誰なのって言って、それをちょっと感じました。
私は自分勝手ですごいなんか神様が共にいるっておっしゃってるのにそれを信じない時がたくさんあって、それで自分で暴走しちゃったりとかするんですよね。その共にいるっておっしゃってるのにそれを信じない愚
も
か
ち
さ
ろんね、
私
それ、本当に、自分もそうですよ。
本当に と思ったりしました。ちょっと本当に内藤さんが語りたかったっていうか、ちゃんとみんなで話できてるのかもわかりませんが、まあ以上で、ちょっと、分かち合いを終わりたいと思います。内藤さんすいません。じゃあこれからお祈りをお願いいたします。
Amen.
Amen.